日本長寿企業ポッドキャスト、100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストはJFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは、2012年に100周年を迎えた国内最大手の旅行会社 JTB 代表取締役社長田川博美さんにお話を伺いました。
日本長寿企業、
5週にわたってお伺いしてまいりましたが、改めて創立100周年を迎えられての今のお気持ちというのをお聞かせください。
やっぱり100年って長い歴史だな。特に日本の場合には戦前戦中戦後という3大ね、大きな時期が、その間をよくぞ生き残ってここまで来たと、本当に先輩たちの苦労に感謝をしたいな、そういう気持ちです。はい、それ同時にやっぱり旅のトップバッターとしてずっと走ってきて、これだけ旅行はね、一般化したということに対して非常にありがたいっていうか、感謝の気持ちがいっぱいですね。
100年を迎えたその年というのが2012年であるということも大変な時代ですよね。
そうですね、戦前とか戦中にはそういう大変なこともあったし、戦後も大変なこともあったんですけども、そういうレベルで言うと質が全然違いますね、今の大変さは。お客様は逆に大衆化、旅行の大衆化をしたので、お客様が多様になったんで、まさに旅の仕方、旅の作り方、旅の提供の仕方が全部変わってしまったと。だからこれからもう一回旅のこう形を作り変える、旅の力をよく話しますけども、交流とか文化とか健康とか経済とか教育とか、旅にいくつか力があるんですけども、その力をもう一回ですね、マトリックスにかけてですね、沖縄弁でいうとチャンプルにして、混ぜご飯にして、でもう一回新しいものを生み出す必要があるのではないかなというふうに思いますね。そういう意味で、前週の中でお話したこう仕掛けるというようなことがますます必要なのかもしれません。でこのことがやっぱり今もう一回問われているのではないかなと。で答えはですね、多分そう簡単ではないんですけども、そういう活動をしている中から、第一の時に現場力と言って話をしたと思いますけども、そういうことでやっぱりやって、もう試して試してやっていくしか道がないのかなと。だからこの12年を境に JTB は仕掛けますと、はい、いうふうな気持ちでいっぱいですね。
さまざまなその旅行の商品っていうのを作っていく中で、やはりその旅の力を感じられるようなものっていうのが根本に、
この旅の力の中に教育なんかありますけど、まさに旅行くというのをやってるんですけども、旅で育てるっていうことをやってるんですけども、今いろんな食育とかですね、いろんな育がありますけども、旅も小学生やなんかに教えるには実にいい材料だと。でそのために実は学研さんと組んで旅行の秘密っていう本を100周年の時に作って、それを小学校や図書館に寄贈しようと思ってですね、でそれを素材にして、そういう旅に行く意味みたいなことを、小さい頃から教えようかなと。そのことによって、単に修学旅行に行けばいいとか、そういう研修旅行に行けばいいだけじゃなくて、自分の人生のライフスタイルの中にこう旅をですね、入れ込んでほしいなと。
そうやってお話を伺っていると、つくづく旅っていうのは単なる距離の移動だけではないんですね。
そうですね、ですから A 点から B 点に行くっていうのが旅ではなくてですね、 A 点の中にもですね、自分の生活の環境の中にも異なる日常の中を作るっていうのが旅だと思ってるん で、そういうものがこうずっと詰まってきて、やっぱり俺は海外で行ってみたいなとか、やっぱり俺は地方に行ってみたいな、そういうことによって移動が始まるんで、移動のエネルギーを貯めるためのなんか原点がね、やっぱり小学校とか中学校時代にはあると思うんです。そのためにできるだけこう体験をさせる、今体験旅行流行ってますけども、質的にはもっともっと上げて体験させることが必要かなと。農業の問題なんかよく大事だと、 あれはやっぱり小学時代に農業を体験させた方が私はいいと思ってるんですね。それによって日本の農業の大事さを教えるみたいな。農業圏で農業やってない生徒たちもたくさんいるでしょう。だからやっぱりそういう立場をやった方がいいんじゃないですかね。町をきれいにするっていうことも、あの我々クリーンアップで観光地クリーンアップやってますけど、そういう町をきれいにすることもすごく体験としてやってもらったらいいし、それが結果的にやっぱり今回のボランティアにやっぱりつながっていくと思うんですよ。やっぱりそういうのを小さい頃からどうやっぱり訓練するかだと思いますね、
そうやってお話を伺うとつくづく本当に旅の力っていうのが重要だっていうことがメッセージとして伝わってくるんですが、でも一方で見てみると旅行しようとするとやっぱり我々はついついネットをこう検索して、まあ、価格帯の比較っていうところで一番安いところに安直に行きがち、そういう人たちもたくさんいると思うんですけど、
あの私は別にそれは悪いことではなくて、あの旅の種類がたくさんありますから、だから自分の目的がですね、単に同期会やる同窓会やる職場旅行やる、それは値段やっぱり大事なんですね。お財布が一つですけども、しかし本当に自分の人生の旅をどう考えるかって時はちょっと違うんじゃないかなと。で一番違いがハネムーンですよね。ハネムーン多分価格帯からは選ばないでですね、値段よりも中身で選ぶと。その結果でそれがやっぱりあの JTB にハネムーンが一番多いのはやっぱりそういう質を大事にしている現れなのではないかなというのは思ってるんですけどね。
今後のその、まあ、値段がどんどん格安になっていったり LCC の動きだったりっていうものの中で、御社は必ずしもじゃあそれに乗っていくというわけではない。
あの座席が欲しいだけなんですね。座席がないと旅行作れないんで、さっき言いましただけど、やっぱり究極的にはですね、やっぱり現地と一緒になってお客様を呼ぶという、まあ、我々の言葉では着地営業あるいは受け地営業という言葉を使うんですけども、そっちの方が大事なのではないかなと。お客様を迎える方が大事なのではないかなと。そのお客様が来るあの乗り物なんかはそれぞれあればいいのかなと思います。昔はその乗り物が大変タイトで大変だったんで、まあ、あのいわゆる団体運賃とかそのバルク運賃と言われている IT 運賃があってスタートしたんですけども、それはだんだんローコストキャリアさんみたいなのが出てきて、日本の空がそうなったら、今ヨーロッパはまさにそうなんで、そうなればそうなっただけ、しかしヨーロッパで一番高い旅行を売るコンシェルジュ会社というのは山のようにあってですね、わずか数十人しかお客さんがいないのに何億も収益を上げている会社は山のようにあるんですね。多分日本もそういう流れが出てくるんで、まあ、JTB のカウンターも、まあ、コンシェルジュ型に変わっていかなきゃいけないのではないかなと。ただそれは明日明後日来るとは言えないので、これ10年とか15年とか、まあ、そういう時代背景なのではないかなと。でそういうためには2012年って非常にあのその震災で消費者の意識が変わったこともあって、まあ、日中国交の40周年とかね、沖縄返還40年とか、なんとなく2012年はね節目の年になるような気がいたしますね。そういう時に100年なんでありがたいと思ってるんです。
今世界中に御社のこう視点があったりとか、いろんな会社があったりとかしてどんどんグローバル化してきてますけれども、グローバル化すれば今度は海外にある旅行会社も競合になってくる、そういう中で御社しかないその良さというか、
グローバルネットワークの作り方は日本発では考えないんですね。要するに世界発世界着でやろうと思ってるんです。
なるほど。
だから日本の旅行会社としてのおもてなしとかでいう、そう質は大事にしたいんですけども、あの旅行先旅行の受け地発地の関係はですね世界発世界着なんですね。したがって中国の方をハワイへ持ってってハワイの JTB が受けるっていうのももうありなんですね。でそういうグローバルネットワークの作り方なんで、でこれはものづくりと違って物を売ってすぐ紹介して終わりじゃなくて、我々は常にお客様を移動させてるんで、そういうネットワークを作るのにすごく時間がかかるんですけども、しかし将来的に考えると日本の人口減少があることがはっきり分かってるすれば、今から20年30年先はそのネットワークができてるかどうか、次の100年 JTB はこの100年間ね、生きてきたんですけども、次100年生きられるかどうかは多分そのネットワークができるかどうかだと思っております。だからあらゆる交流の場をですね、世界レベルで作れるかどうかっていうことなんですよね。日本というあのマーケットは大事なんですけども、人口が減ってるから50年後に4000万人も減っちゃう日本のマーケットと、50年後に 多分日本は商いからするとですね、非常に厳しい状況に置かれすると、世界の国際交流人口2015年には約15億と言われてますから、将来的に見ると多分20億ぐらい、それをマーケットにしないと生き残れないかもしれない、うん、
その世界レベルで考えた時の JTB はどう他と差別化していくんですか。
多分一番の差別化はですね、あの中国の政府の方に言われたけど、 JTB がやってきた日本人の旅行の質の向上のプロセス、これプログラムは、まあ、ちょうど新幹線と同じでですね、運行のプログラム素晴らしいじゃないですか。だけどどうしてもハードの方に目がいってしまうんだけど、私たちはその斡旋とかそういうプログラムは最上級だと思ってるんですよ。それは世界の人たちがみんな認めてくれてるんです、世界の旅行会社で。それを武器にしなさいというふうに逆に差別者も受けてるんで、それを最高の武器にして使いたいんですね。でそれはやっぱり日本今そんなに難しく考えたくても、 JTB の持ってたこれまでのプロセスの中で十分座ってきたものなので、それを逆に言えば小出しにしないで大きく出していこうというふうには思ってるんですね。ただアンダーテーブルにあるものはなかなか見えにくいじゃないですか、はい、だけどそれをちょっとやっぱり見えるように可視化して、うんうん、お客様に価値あるものとして、まあ、お金をいただけるような流れを作りたいというふうに思うんですね。
最後に現代の若者に向けてメッセージをお願いします。
昔賞を捨てて旅に出よっていうことがあって、まあ、よく新入社員にはその話をよくするんですけども、まあ、それよりもですね、やっぱり今の若者の皆さん、まあ、インターネット含めていろんなことを知ってるので、旅に出て自分の人生とその地域の文化を比較して新しい人生を築いてもらいたいと。だから要するに、一言で言うと比較文化論みたいな、旅は比較する最大の舞台ですというのをメッセージで送りたいですね。
日本長寿企業。日本を支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか。 JFNK 全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。